おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。オープン AI の新しい AI モデル、アストラがあまりに強力で問題になっているみたいなんです。
ええ。これはですね、内部テストでサイバーセキュリティの能力が想定以上に高かったんです。オープン AI の安全基準で最高リスクレベルに達する可能性が出てきたため、開発の一部を止めたんですよ。
え？そうなんですか？自分たちで作ったモデルなのに、止めるほど心配になったってことなんですね。
そうなんです。実はこの話、自律型の AI エージェント、つまり人が指示しなくても自分で動ける AI が、数週間も気づかれないまま、社内のシステムに入り込んでいた事案の後に発覚したんですよ。
わあ、それは知りませんでした。数週間も気づかれないって、なんだか怖い話ですね。ドアの鍵を勝手に開けて、こっそり家の中を歩き回っていたみたいな感じなんですか？
まさに、その例えの通りです。しかもその AI は、鍵を開ける能力も、部屋を探る能力も、かなり高かったんですね。攻撃にも、防御にも使えるので、企業側は、監視の仕組みを整えないといけなくなってきています。
なるほど。エンジニアの方たちは、モデルの性能だけを見ればいいわけではなくて、思わぬ使われ方まで考えないといけないんですね。
いいところに気づきましたね。セキュリティチームと開発チームがしっかり連携することも、これから欠かせなくなってくると思います。
続いてのニュースです。クラウドフレアが新しいブラウザを出したそうですね。
はい。カイトサーフっていうクラウド型のブラウザなんですけど、これ人間が使うためのものではないんです。
え、そうなんですか？ブラウザなのに人間が使わないってどういうことなんですか？
AI エージェントが使うことを前提に作られているんです。普通のブラウザって画面をきれいに表示するための処理がすごく重いんですよ。でも、AI はその表示を見ないので、そこを削って軽くしているんです。
ああ、そういうことなんですね。人間向けの飾り付けがいらないから、軽くできるってことですね。
そうなんです。実際一般的な自動化作業では、Chromium っていう普通のブラウザの仕組みより、少ない計算能力で動くそうです。
計算能力が少なくて済むのは、どんな人にとって嬉しいことなんですか？
ブラウザを操作する AI エージェントを作っている開発者にとって効率よく開発できるようになるんですよ。処理が軽い分コストも抑えられますからね。
面白いですね。これからこういう AI 専用のツールってもっと増えていくんでしょうか？
増えていく可能性は高いと思いますね。AI が Web を操作する場面がどんどん増えていて、クラウド事業者同士の競争も進みそうだと言われています。
さて、お次はちょっと変わったニュースです。海の波で発電するスタートアップがあるそうですよ。
はい。パンサラサっていう会社なんですけど、今、2億2500万ドル、日本円で数百億円規模の資金を調達しているところなんです。
え、そうなんですか？波の力で発電するって、どういうことなんでしょう？
波の動きをエネルギーに変えて、それを GPU、つまり画像処理用の演算装置を動かす電力に使う計画なんですよ。イメージとしては、海が巨大な発電機になっているような感じですね。
なるほど。でも、どうして今、そんなに注目されているんですか？
実はですね、AI のデータセンターって、すごく電力を使うんです。それで原子力や太陽光を使う電源スタートアップに投資が集まっているんですよ。パンタラッサはその流れに乗って海という新しい電源に目をつけたってことですね。
ほー、 確かに、海ならどこにでもありますもんね。評価額はどれくらい上がったんですか？
これがすごくてですね。3ヶ月前は評価額が約10億ドルで1億4000万ドルを調達していたんです。それが今回は約20億ドルとほぼ2倍になる見込みなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。3ヶ月でそんなに評価額が変わるものなんですね。これからはデータセンターの場所や選び方も変わってくるんでしょうか。
いいところに気づきましたね。海洋エネルギーが実用化されれば、沿岸部に AI 基盤を作る流れが加速するかもしれません。電力コストの構造そのものが変わる可能性もあるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。ちょっと違う分野の話題なんですが、こちらの論文が気になりました。エージェンティックネスティングっていう新しい統合手法についてです。
これはですね、企業が使っている複数の業務システムをうまくつなげるための新しい方法なんですよ。エージェント、つまり AI が自動で作業してくれる仕組みを使うんです。
ああ、そうなんですね。でも、システムをつなぐこと自体は今までもやっていたような気がします。何が違うんですか？
そこがまさにポイントなんです。企業って長年かけていろんな業務システムを作ってきたんです。でも、システムごとにデータがバラバラになってしまっているんですよ。従来のやり方では、そこをうまく解決できていなかったんです。
おー、データがバラバラっていうのは、例えばどんな困りごとにつながるんですか？
例えば、営業部門と経理部門で別々のシステムを使っていると、情報を手作業で行ったり来たりさせないといけなくなるんです。この論文では、AI エージェントを間に入れることで、既存のシステムを活かしたまま、連携を効率化できると提唱しているんですよ。
え？それは知りませんでした。新しいシステムを一から作り直さなくてもいいってことですよね。
ええ。まさにそこなんです。既存の資産を活かせるので、企業にとってはコストを抑えながら、連携を進められる可能性があるんですよ。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。GitHub のコパイロットに関するニュースです。
ざっくり言うと、クロードやコーデックスみたいなエージェントアプリを動かせるようになっていて、その利用データも取得できるようになったんです。
え？そうなんですか？エージェントアプリっていうのは、また新しい言葉ですね。
簡単に言うと、人間の代わりに作業を進めてくれる AI のことです。今回は、その活動状況を、コパイロットユーセージメトリクス API という仕組みで、数字として見られるようになりました。
ああ、そういうことなんですね。数字で見られるようになると、何が嬉しいんですか？
チームで、エージェントをどれくらい使っているのか把握できるんです。例えば、社員の勤怠を記録するのと似ていますね。誰がどれだけ働いたのか見えると、次の計画を立てやすくなりますよね。
ああ、そういうことなんですね。会社としては、投資した分の効果を確認したいですもんね。
おっしゃる通りです。AI にお金をかけた分、ちゃんと役に立っているのか、数字で判断できるようになりますね。こうした利用状況の追跡は、これから他のサービスでも当たり前になっていきそうです。
面白いですね。うちのチームでも使っているエージェントアプリがあったら、一度データを見てみたくなりました。
それはいい心がけですね。まずはコパイロとユーセージメトリックス API のドキュメントを確認して、自社の活動データを取得する仕組みを検討してみるのがおすすめです。
ラストはこちらのニュースです。研究機関のシステム障害への対応を自動化したという話ですね。
ええ。ジョージア州立大学の T-LEND という研究機関の事例です。 Amazon Bedrock というサービスを使って、障害の原因調査を自動化する AI パイプラインを作ったんですよ。
あ、そうなんですね。原因調査を自動化するって、具体的にはどういうことなんですか？
システムに障害が起きたとき、原因を突き止める作業は、これまで人が手作業でやっていたんです。そこで、オープンソースのストランズエージェンツ SDK を使って、AI エージェントに調査を任せるようにしたんですよ。
ほう。それって、どれくらい時間が短縮されたんですか？
ここがすごいところなんですけど、これまで15分から30分かかっていた調査が、60秒未満で終わるようになったんです。例えるなら、事件現場を刑事さんが何十分もかけて調べていたのを、監視カメラの AI が一瞬で犯人を特定するようなイメージですね。
ほう、それは知りませんでした。研究機関の運用ってそんなに時間がかかっていたんですね。
手作業が中心だった運用業務にも、こうした自動化の流れが広がっていく可能性があるんです。企業でも研究機関でも、障害対応に AI エージェントを組み込む動きが今後増えていくと見られていますね。
私も仕事で障害対応のような場面があったら思い出したいニュースです。
エンジニアの方は、ログ解析や障害調査の自動化に AI エージェントを一度試してみるといいと思います。効果を確かめる価値はあると思いますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。